もしもし、テレフォン人生相談です。
もしもし。
あ、もしもし、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日はどんなご相談でしょうか。
自分の神さんがですね、ちょっと出て行ってしまったんですけれども、神さんに戻ってきてもらう方法と、あとその今後その神さんと長いことやっていくためには、どのようにしていったらいいかということをちょっとご相談してくれて電話しました。
なるほど。あなた様の年齢はおいくつでしょう。
41になります。
41歳。出て行かれた奥さんは。
42歳です。
42歳。一つ年上の。
そうです。
結婚してからどれぐらいになるんですか？
もう20年ぐらいになります。
20 年。
はい。
随分じゃあ若い時に一緒になられたんですね。
そうですね。はい。
恋愛結婚ですか？
そうです。恋愛結婚です。
あはは。お子さんは？
2人います。
おいくつですか？
長男が15歳
は
と、
い。
長女が13歳です。
お兄さん15歳、妹さんが13歳。ということですね。いつ頃どういう理由で奥さん出て行かれたんですか？
ですね、5日ぐらい前ですか
5
ね。
日ぐらい前に出て行ってしまった。
はい。
理由は？
ちょっと神さんが鬱を、10年ぐらいに発症してて、はい。8年ぐらいはちょっと仕事をしてない状態だったんですけれども、2年ぐらい前から仕事をし始めたんですね。で、仕事をし始めて、1箇所ではないんですけれども、3箇所、今のところで3箇所目なんですけど、介護の仕事をしてます。で、もともとその鬱になってからちょっと家事とかがおろそかになってたんですけれども、仕事をし始めてさらに家事とかがおろそかになったんですね。それはいいよっていうことで自分がやってたんですけど、で、ここ最近になって、自分の好きなことをしたいと言い出したんですね。はい。で、自分としては、家におってくれるだけで好きにしやっていうことを言ったんですけど、そしたら、行動がだんだんひどくなってきて、家に帰ってこなかったりとか、朝から晩まで遊びに行ったりとか、いうことがあまりにもちょっと続いたので、5日前ぐらいにちょっと怒ってしまったんですね。電話越しにちょっと怒ってしまったことに対して、その日は帰ってこなかったんです。はい。で、次の日はちょっとビジネスホテルに泊まりますっていう連絡がありました。で、3日前ぐらいにアパートを借りますという連絡があって、もうちょっと長期的に出ていくように、その自分が考えたみたいな連絡が来たんですね。はい。
奥さん出ていく背景に男性がいるってことはないんですか？
男性は今はいないと思います。
男性関係ではない。
はい。
とすると、奥さんのその奔放な今のその行動というのが許しがたいと思ったところがあって、で、強い言葉になって出てしまったと。
そうですね。はい。
で、奥さんもそれをきっかけにプイッと出てってしまったということですね。
というか、はい。
10年前、うつの症状が出てという。で、これ、
はい。
お医者さん通ってたんですか？
ずっと医者に通っておりまして、最初の8年間ぐらいはその入退院を繰り返したりとかって結構ひどかったんですね。はい。で、家ではもうほとんど寝たきりやったんですけど、
で、この寝たきりのような方がいきなり今度は元気いっぱいになってしまって。
もともと波はあるんですよ。ものすごく元気になりすぎるんですね。遊び出すというか、そういう時期があるんですけど、はい。そういう時期があるかと思ったら、もうがっくり何もできんっていうような感じになる時と、っていう波が結構頻繁にあります。一日の中であったりもするし、1週間続いて1週間落ち込んでみたいなことも、結構頻繁にあります。
そういう波があるわけですね。
はい。
で、今回のその出てってしまったってのも波の一つではないんですか？
は考えられます。考えられるし、今までもそういうことが何回かあったんですけど、今回はちょっともう頭を冷やしてもらおうと思って、自分が何も連絡をしないうちに勝手にも行動してしまって、出て行ってしまったっていう感じなんです。
奥さんはその一人でアパートを借りるお金はお持ちなんですか？
お金は全部そのかみさんに任せたので、はい。
じゃあ、あなたと奥さんの貯蓄は一つだったわけですね。
通帳はいくつかに分けてるんですけど、全部管理してるのは神さんです。
その奥さんが借りたアパートまであなた行かれたんですね。
アパートには行ってないです。
アパートに行ってない。
はい。
でも、どこのアパートかって住所分かってるわけですか？
住所は大体は聞いてます。大体どこら辺に借りたっていうのは聞いてます。
はい、今、これまでお話を聞いてきて、
はい、
奥さん出てってしまった理由、本当それだけですかね。あなたの方に何か奥さんが出ていかざるを得ないようなことってないんですか？
例えば暴力とかです
よ。うん、何か思い当たることはないですか？
暴力とか、まあ、浮気とか、
はい、
そういうものはないんですよ。
ない。
はい。で、まあ、手を挙げたことは一切ないです。ただ、暴言っていうんですかね、はい、ちょっとやっぱり切れたときに怒ってしまう、激しく怒ってしまうっていうのは、言われたらちょっと、その、神さんも縮こまってしまうというか。
ああ、うん。結構あなたが爆発してしまうタイプの人なんですか？
そうですね。今までちょっと外で誰かに話をするとか、うん、小出しにそういう家庭の話をするっていうことがしてないので、
うん、
溜めて溜めて、結局ドカーンとなってしまうっていうか、
うん、
はい、
わかりました。じゃあもう一回話を整理しますが、
はい、
若くして結婚したご夫婦です。20年間連れ添ってきました、
はい、
けれども奥さん10年ほど前からうつの症状があって入退院を繰り返していた、
はい、
でもここ2年ぐらいは回復して、しかし一気に奔放な感じになってやりたいようにやらせてもらうと、でうちにも帰ってこないようなことがあって、はい、あなたの怒りが爆発したと。で、はい、奥さんは出て行ってしまった。
はい。
で、アパートも借りてしまった。
はい。
で、なんとか奥さんを取り戻したい。今後も仲良くやっていきたいけども、どうしたらいいかということですね。
そうです。はい。
はい。わかりました。今日の回答者の先生紹介します。心についてのエッセイストとしておなじみ、マドマズライ先生です。よろしくお願いします。
どうもこんにちは。
よろしくお願いします。
はい、まあ、帰ってこさ、来てほしい方法っていうのは、これは簡単だと思うんですよ、実は。
はい、
っていうのは、でも、まあ、それで問題解決になるかどうかはまた別なんでね、ちょっとあれなんだけれども、
はい、
やっぱりうつとそうを繰り返しているような状態ですからね、
はい、
まあ、旦那さん、あなたが電話でもメールでも何でもいいですけれども、
はい、
俺もついカッとなってごめんなっていうことで、いつでも何か寂しくなったり、気が合ったらいつでも戻っておいでって言えば、もうそれだけでいつかそうなると思うんだよね。
はい、
うん、それはそれで戻ってきてくれるようには僕はなると思うのね。まあ背後にたら、もっと違った新しい生活、例えば新しい男の人がいてね、
はい、
とか言うのだとちょっとそういう形じゃ難しいけれども、
はい、
今のお話聞く中ではそれはそれでできるよね。それで、はい、でもなんでそういうことが10年前に、
はい、
例えば奥様がその鬱になる前すごい逆に責任感が例えばね強くて、
はい、
自分のいい面だけをなんとかこう優しく見せてきたとか、そういう何か彼女なりに無理してきた面とか、
はい、
旦那さんから見て何か感じるものあります？
そうですね、ものすごく責任感は強くて真面目な性格なんですね、
うん、
で結婚した当時はもう何もかもこう完璧っていうか、
うん、
まあ、
うん、
すごく やってくれてたんですよ、
うん、
で今にしてみて言うと、その時はまあ気を使いよったからっていうことを言うんですね、
うん、
で、まあ、やらないかんと思ってやりよったっては今になったら、今はもう何でもかんでも言うんで、うちのかみさんは、
うん、自衛の方法を覚えたんだよね、だからね、
うん、
だから、まあ、結婚当初から理想の自分を追いかけてすごく無理してきた面は奥さんの中にあったわけだよね、
はい、
それでまあ、子育ての手伝いはしてあげたの、旦那さん、その頃は。
そうですね、子育てはできることは結構手伝ってやりましたし、
うん、
まあ、かみさんがもともと体が弱い人なんで、子供を産むとき、両方ともその普通分娩じゃなかったんですよ。
あ、はい、
で、上の子が生まれて、下の子のときは、まだ下の、上の子がちっちゃかったんで、自分が赤ちゃんのお兄ちゃんをまあ見ながら、仕事しながらっていうことをしたんで、
うん、
育児職受けてっていう。
はい、それでもう一つね、分かりました、状況は、
はい、
旦那様としてはでもそれでも何であれ妻に戻ってきてもらって、
はい、
多少自分は苦労しても、
はい、
一緒に共に4人で暮らしていきたいという気持ちははっきりあるわけだよね。
そうですね、僕はもう追ってもらうだけでいいんで、もう、
そういうのをそれを奥さんに言ってあげてほしいよね、とにかくね。それで、はい、奥様がこういうまあ、問題を抱えるようになった背景は それこそ成長期のことからいろんなものがやっぱりあると思うんですよね。
はい。
やっぱりどっか自分を歪めていけなくちゃいけない。そしてまた周囲に形だけでも合わせていかなくちゃいけない恐怖の中で、何かそういう人格が作られていった面が僕はあったと思うのよね、やっぱりね。
はい。
その奥にやっぱり間違いなく憎しみが育ってるんだよね。だから本当は全部嫌いだっていうような気持ちがもしかしたらあるかもしれないよね。うん、本当のところはね。ただ奥さんは自分の問題に直面する時期に来たんだよ、今。
はい。
ね、それでこれまではなんとかそれを表面的にだけでも抑えようとして、夫が、また子供が我慢して頑張ってきたけれども、
はい。
やっぱり、ついに奥さんの生産の時が来たな。そしてそれを助けるのは、やっぱり基本的に今の状況では旦那様しかいないんだよね。
はい。
それで、その時一番、まあ、お医者さんに行ってるからっていう、まあ、そういうことは、重要なのかもしれないけれども、それプラス、はい、医者任せっていうことではなくてね、
はい、
うつの基本は、やっぱり、人に対する、不当な憎しみを抑えたことっていうことが一番大きいんですよね、やっぱり原因としてはね。
はい。
だから、本当は、この人は、人当たりはいいけれども、みんな、笑えば笑うほど人に対する、また、不甲斐なさ、憎しみっていうのをどこかで育てていってる面があって、それが全部自分に向かっちゃうと鬱になるし、
はい、
安心感、要するに安心感がなかったのよ。どこにも安心感を持てないで、おそらく幼少期、青春期、青年期を生きてきた人だと思うのね、やっぱりね。
それは言われたらそうかもしれません。
うん、そうだと思う。
たまにそういうこと言
う。
はい。
うん。そうすると、安心できる状況は今自分一人になるっていうところまで今追い込まれてるわけだから。
そうなんですね。うん、たことの理由はその家にいたくないっていう落ち着かんっていう、うんうん、
家では
しないんですけど、うん、やっぱりおるのが嫌やって言われました。
役割を強制されるからなんですよ、
うん
うん、こういう役割を強制されると結局苦しくなっていくのよね。人がいいから憎しみを憎しみとして理解できないんですよ、
うん
うん、お前なんかふざけんなとか、まあ、日頃言えればね、ごめんねっていう次の自然な情が湧いてくるんだけれども、
うん、
なかなかそういういかない、
はい、
ね、だからさっきおっしゃったいてくれるだけでいいんだっていうのは全てを解決するスタートの態度ですね、はい、それはね、
はい、
それをぜひ奥様に伝えてあげて、
はい、
今すぐ戻ってこいっていうとこれは、また形を維持するための強制になりますので、戻ってきたくなったら俺は待ってると、ね、俺は必要なんだということで、ただいてくれるだけでいいんだよっていうスタンスで、はい、待てばこれは必ず戻ってくると思います。
わかりました、
うん、ドリアン先生にちょっと待って、
はいはい、同じような意見なんですけども、すぐに戻ってきてくれという気持ちあるでしょうけども、
はい、
奥さんが自然と戻ってくるまであなた待った方がいいと思うんですね。
そうですね、はい、
で、なぜかというと、奥さんがいない家庭であなたが考えることもたくさんあると思うんですよ。
はい。
うん。失って初めて知る相手の偉大さとか尊さってあると思うんですよね。
はい。
ですから、奥さんは奥さんで、今、もう一皮脱皮して、次の心に達するまでの今修行の時かもしれませんし、
はい。
同時に、あなたにとっても同じだと思うんです。
はい。
この奥さんが今そばにいないこの時期っていうのもとても大事な時だっていうふうに話聞いてて思いました。
あ、わかりました。
はい、
はい、ありがとうございました、
はい、失礼します。
失礼します。